はい、ではですね、今日は、第8回数理統計学の第8回で、二項分布と正規分布、特に正規分布について、まとめておきます。で、これは特に統計を使うときには非常に重要になるので、生物学科の人には大事じゃないかなと思います。で、まずは二項分布から本当に簡単に説明しますね。で、講義ノートは58ページで、二項分布っていうところです。5.1 ですね。で、定義 5.1.1 二項分布、まあ、これはもうコイン投げの分布です。で、コインを N 回投げて表が出る確率は K、 表が出る確率は P、 その時に、表が K 回出た確率は何ですかっていう、そういう分布ですね。 5.1.1 の式で書いてあるやつです。でもこれについてはもう特に言うこともない、皆さんよく知ってると思うので、からまたこれについては、こんな分布になっていて、 N が大きくなったりすると中心極限定理的になっていくよっていうようなグラフを見せたりしたので、まあもういいと思います。で、まあ統計の本ではね、これ二項分布バイナリーディストリビューションなので、 BIN なんとかって書くことがあるということで、まあそれぐらい注意しておきましょう。もう二項分布についてはもうここまでです。ではですね、いよいよ中心極限定理に出てくる正規分布、まあ統計を使うときに一番大事、まあ物理学でもやっぱり大事、それに入ります。で、正規分布については、教科書では 1.3 節の一部に、まあかなり書いてはあるんですけども、ちょっとやっぱり数学の人が書いた本だけあって、特に数学がそれほど得意な、でない人には読みにくいかもしれないですね。で、まあ、統計を使うときに必要最低限なことを少しここでまとめておこうと思います。講義ノートは58ページの、下3分の1ぐらい、5.2 正規分布っていうところですね。まあ、簡単にやっていきます。まず定義 5.2.1 正規分布の定義です。正規分布っていうのは何か、まあ、ある確率変数の分布なんですけど、まあ、今までも出てきました。5.2.1 っていう式。ね、X がA から B の間に入っている確率はこれですよっていうやつです。で、5.2.1 の式で表されるそういう分布のことを正規分布と言います。こういうわけです。で、これについて今日は詳しくやります。で、記号としてですが、これ正規分布っていうのはノーマルディストリビューションっていうので、で、N、ノーマルの、頭文字 N を取って N、で、中に M、期待値ですね。正規分布の期待値 M とシグマ事乗分散です。それを書くというのが、まあ、お約束になってます。で、よく、初学者が間違うのは、これをシグマ事乗じゃなくてシグマ、スタンダードディビエーションのシグマを N の中に書いてしまうことが多いんですけど、これは、しつこいけど、分散を書くことになっているので、まあ、注意してください。で、まあ、これがいろいろ大事だと、中心極限定理等で大事だとかいろいろ言ったので、まあ、それについてはもう繰り返しません。それから、その58ページの一番下ですね、上の正規分布の期待値は M で、分散はシグマ事乗、標準偏差はシグマであるって書いてますけど、で、これ計算できますが、1年生の時におそらくやった、あ、生物学科の人は今やってるかな、重積分とかを使うと、ガウス積分っていうのが計算できて、まあ、これすぐわかります。まあ、物理学科の人は多分これはもう日々日常的に使わされてるんじゃないかと。まあ、どっちにしろもうすぐ使わされることになると思いますが。で、まあ、ただもうその計算とかにもちょっとうるさいので、もうここでは説明しません。まあ、そんなんだろうなと思ってください。はい。で、これで、正規分布についての簡単な導入は終わりで、次のページからこれをしつこく見ていくことにします。はい、ではですね、もう少し正規分布について詳しく見ていきます。で、これまでも少し、グラフの外形は出しましたけど、今日はグラフの外形等を見てですね、直感的に、まあ、ある程度わかるということを目指します。講義ノート59ページ、5.2.1、確率密度関数の外形っていうところですね。で、上で書いた確率密度関数、正規分布の確率密度関数のグラフの外形を書きましょう。いうのがここでやってることです。で、これ当然 M とシグマによっていろいろ変わるので、いくつか例を載せました。 で、それぞれ右と左にグラフが書いてありますけど、左のグラフが単にこの確率密度関数のグラフを書いたやつです。で、右側のは、上で x が a と b の間に入っている確率は積分で書けますってすでに正規分布の定義で言いましたからね。この確率がこのグラフで言うとどこの部分の面積に相当しているのか、それを赤の影をつけて書いてあります。で、a と b はすべて同じにとってマイナス1、a がマイナス1、b が2に取りました。じゃあグラフを見ていきましょう。まず m が0、シグマが1。で、これがまあ標準正規分布っていうやつですけど、中心、ね、分布の中心は0。で、標準偏差がちょうど1っていう、そういう時のグラフです。こう左側に書いてあるように、まあ今までもよく見た感じのグラフですけど、なんかこう、ね、ベルの形をしているので、ベルカーブとか言います。で、x がマイナス1から2の間に入る確率っていうのは、このグラフの下の面積ね、マイナス1から2まで積分するっていうことだから、右側の赤をつけた部分の面積になります。次、二つ目。m が3、中心が3になりました。期待値3、シグマが2、かなりちょっと広がってます。3を中心に、プラスマイナス2ぐらいの幅で広がるっていうやつですね。まあ、上と違います。横軸が、似たような格好に見えますけど、これ縦軸も横軸も、だいたいグラフが、同じところに入るように、縦軸横軸のスケール変えてますから上と全然違いますね。横軸はもうマイナス6から10ぐらいまで取ってます。で、取ってるんですけど、まあとにかくこう広がっていると。で、さっきと同じようにマイナス1から2までの間に入るところっていうのはこう、赤の影をつけてますけど、グラフの中心がこう右に寄ってますからね、同じ部分、同じような事象のマイナス1から2の確率を見てても相対的にはグラフのなんか左側の小さい部分の影って、そういう感じになりますね。で、三つ目、もう一個ぐらいやっとこうっていうことで、今度は m がマイナス2、シグマを2分の1っていうふうにしました。で、中心はマイナス2です。で、シグマが2分の1なんで、シグマっていうのはだいたい分布の幅ですから、分布の幅がなんか 0.5、2分の1ぐらいっていうわけですね。まあ、左側の図を見てくれたら確かにそうだと思います。中心マイナス2だよね。で、幅もだいたい 0.5 ぐらいかなっていう印象があると思うんで、まあだいたいこうなってます。で、右側には同じように、その x がマイナス1から2までの確率をまあ一応書いたつもりなんですけど、もうこの場合だと、x がマイナス1以上のところの確率分布関数ほぼ、確率密度関数ほぼ0なので、ちょこっとだけ赤の影が残ってますけど、まあそういう風になります。ということで、まあとにかく、中心が M、で、ピークの幅がだいたいシグマ程度の左右対称っていうのは中心を対象にしてね、左右対称な確率密度関数になっていて、で、求めたい確率は上の赤の影をつけた部分になってるよっていうわけです。以下これをどうやって計算していくかという話をしますが、そこで、まあ変数変換をして、標準正規分布に直すという話をこれからやります。ではですね、その一般の正規分布を計算する場合の元になっている標準正規分布というやつを考えます。で、まあ実は最近コンピューターがめちゃくちゃ発達して、まあ、標準正規分布を知らなくてもですね、もう一般の正規分布で積分をそのままコンピューターに聞いて答えを出すということもできる時代になってきました。なってきましたけど、やはり標準正規分布に直すということは非常に大事だと思います。最大の理由はやはり中心極限定理であって、まあ実際の応用ではですね、こう正規分布がそのまま出てくることはそれほどないんですね。コイン投げとか、まあなんかいろんな生物がこういろんな多様性を持ってこう実験したらなんか出てくるとか、まあともかくですね、なんか別の分布がある。で、それを中心極限定理を使って正規分布に直すというか、まあ近似して計算するということが多いです。で、そうなると、やはりそこに出てくるのは標準正規分布ですから、この標準正規分布をよく知っておくというのは非常に大事。それからこういう標準的なものを一つ頭の中に概念として置いといて、ここの部分、グラフのここの面積だなとかね、そういうことを覚えておくっていうのは、 後々、まあ理解が非常に深まることが多いです。ということで、やっぱり標準分、平成期分布は非常に大事っていうわけね。で、ページ数で言えば、講義ノート60ページですね。5.2.2、標準正規分布。これの分布について少し、もうちょっと見ます。で、まず、とにかく定義ですけど、まあ、さっきも言いましたけど、M イコール0、期待値が0、シグマイコール1、標準偏差が1、そういう特別な正規分布を標準正規分布と言います。スタンダードノーマルデビエーション、ノーマルディストリビューション、そういうふうに言います。で、さっきも書きましたけど、もう一回確率分、密度関数と、から、その、x がマイナス1から2の間にある確率、ね、それが面積、赤影の面積ですけど、そのグラフを再録しておきました。まあ、こういう綺麗なベルカーブになっている、左右対称のカーブですね。で、まあ、マイナス1から2だったら、このカーブの下のマイナス1から2のところの面積、赤い影の面積と、こういうわけです。でさて、この赤い影のところの面積、これを計算したいっていうことになるんですけど、これ A と B、ね、今だったらマイナス1から2の面積ですけど、これを計算するのはちょっとうるさいと。ね、A と B 両方入ってて、で、A と B をこういろいろ変えて計算するのはうるさい。どうせやるんですけど。で、こう A の方をマイナス無限大にしたやつをまず考えようぜということを普通考えます。でそれが 5.2.2 の式で書いてあるやつです。マイナス無限大から x まで、この、確率密度関数を積分したやつ。これが、まあ、普通大文字の φ って書いて、φx と書くんで、まあ、ここのノートでも φx と書いてますけど、それが 5.2.2 です。で、視覚的に言えば、これはその下の水色の影をつけた部分ですね。マイナス無限大から、これちょうど x が1の場合の例を書いてますけど、1のところまで、こう、グラフの面積、下の面積を計算したやつに相当しています。これがまあ、φx っていうやつですね。でまあ、これ要するに何かっていうと、この標準正規分布の確率、変数の、累積分布関数、累積分布関数になってます。で、あと、これが φx なんですけども、今度 1-φx っていうやつも時々使うんで、それも、まあ、値を載せておきました。で、1-φx っていうのは、この標準正規分布のグラフの下の面積全部積分すると1になりますから、1-φx っていうのは要するに x から無限大の積分してるっていうことです。で、視覚的には、このページ、60ページの一番下のグラフですね、右側の水色の部分っていうことになりますね。これもまた x イコール1の場合を書いてますけど、そこの部分です。で、まあその表が書いてありますけど、x の値を変えていくとですね、1-φx の値はどんどん小さくなります。そりゃそうですね。この水色、下側のグラフの水色の部分ですから、x を大きくしていくと水色の部分はどんどん減っていきます。だから当然面積は小さくなるよねっていうことです。で、まあどのぐらい小さくなるかっていう値をいくつか載せたのがその 1-φx の図と、そういうことになってます。で、まあ、この標準正規分布でも一般の正規分布でも全く同じことなんですが、その中心ですね、M の周りに標準偏差、プラスマイナスシグマぐらい離れた場合から、プラスマイナス2シグマまで許した場合、3シグマまで許した場合っていうのがどれぐらいの確率になってるかっていうのが 5.2.3 に書いてあります。で、これは非常に特徴的な値で、プラスマイナスシグマまで許すと 0.68 ぐらい。まあ、70% ぐらいがそこに入っている。2シグマまで許すと 95% ぐらい入っている。で3シグマ許すと、まあ、99.7% 入っている。とか、そういうことになります。で逆に言うと、その、2シグマより外側にいる確率っていうのは1からこれ引いたやつですから 4.5% ぐらい、かなり小さいねっていうわけですね。で上の水色の部分っていうのはこの x が1以上の部分を書いていて、でつまりプラスマイナスシグマ以上離れた部分の正の部分だけ取ってるということで、0.6827 っていうのがプラスマイナスシグマの中に入っているやつですから、1からこれを引いて2で割ったやつ。 0.1587 っていうのがこの上の水色の部分というふうになっています。で、まあ、とにかくここで大体押さえてほしいことはですね、まあ、数値はまあ、いろいろあります。で、まあ、統計を実際使うときには数値も大事ではあるんですけど、とにかくこの標準正規分布とか正規分布っていうのは、中心の周りに分布している。対象に分布している。それから、その、分布の幅っていうのは、まあ、オーダーシグマ、シグマぐらいなもんである。で、まあ、その上に、すでに少し例を挙げてますように、シグマから M、今の場合、標準正規分布ですから M0 ですけど、中心からプラスマイナスシグマとかね、離れていくと、どんどん値が小さくなる。かなり急速に小さくなる。というあたりを、まあ、イメージとして押さえてください。さて、今度は61ページに行きます。ここまでで、正規分布の、確率密度関数、それから、まあ、その下のグラフの下の面積っていうことで、確率のイメージを持ってもらいました。で特に、M が0、シグマが1の標準正規分布のグラフは、まあ、一つだけ決まりますから、こんなグラフだよ、ということ。それから、累積分布関数に相当する πx っていうやつを定義して、まあ、そういうようなことをやったわけですね。で、これからいよいよ、標準正規分布と普通の正規分布の関係を少し言って、で、普通の正規分布での計算を標準正規分布で変えることができるという話をします。で、最後に、その次の小説で標準正規分布をどうやって計算するのかという話をいくつか説明しておしまいということにします。さて、とにかくですね、5.2.3、61ページを見てください。で、まあ、積分の変数変換を用いるとって書いてますけど、まあ、確率変数を変換するとと思ってもいいです。一般の正規分布と標準正規分布の関係をつけることができますよっていうわけです。で、x という確率変数が、期待値 m。で、バリアンス、分散がシグマ事情。まあ、標準偏差がシグマ。そういう正規分布に従うとき、ね、n の m シグマ事情ね、に従うとき。で、このときは、新しい確率変数として、もう今まで何回も出てきました。シグマ分の x-m っていうやつを新しく定義して、これ z にします。そうすると、もう z が標準正規分布になることはすぐわかります。で、従って、元々の x が a から b の間に入っている確率、5.2.5 の確率を求めたかったら、上で大文字の z っていう変数変換しましたから、大文字の z の範囲もこれに従って変換していればよろしい。5.2.5 の右側ですね。大文字の z がシグマ分の a-m とシグマ分の b-m の間に入っている。そういう確率を見ればいいということになります。で、左辺は一般の正規分布での確率。右辺は標準正規分布での確率です。で、まあ一般に左辺を計算したいこともあるんですけど、そういう時には 5.2.5 を使って右辺の標準正規分布での確率を計算すればいいっていうことになりました。さっきも言ったけど、最近はもう計算機が発達したので、もう普通の正規分布の確率を計算機で計算させるということももう可能な時代になりました。ただ以前はそれは非常に難しかったんですね。で、どうしたかというと、5.2.5 を使って、一般の正規分布の確率を標準正規分布の確率に直すということをまずやりました。で、その後で、まあ、この後の小説で示す数表を用いるという方法で、まあ、値を計算したというのが今まで皆さんがよくやってきたことです。まあ、ともかくここでは、標準正規分布を使って、一般の正規分布の確率が計算できるよという話をしました。はい。ではですね、次 5.2.4、61ページの下半分ぐらい行ってください。とにかく今までね、標準正規分布っていうのを計算すればいいんだよっていう話をしてきたんですけど、じゃあ標準正規分布でこの 5.2.5 に出てるような確率、ね、どうやって計算したらいいんでしょうっていう話です。で、まあ、それをもう一回書いておきました。5.2.6 ですね。 で、まあ実はもう何回も言ってるように、これもそのままですね、コンピューターにぶち込んで聞いたら、だいたいすぐ答えを教えてくれます。コンピューター上には、まあ、有料のソフトですけども、マスマティカとかメイプルとかそういうソフトがあって、で、まあその数式の計算もしてくれる。ね、x 次乗を積分したら3分の x 3乗とか、そういう計算もしてくれるし、今みたいな数値的に積分の値を求めるとか、行列の固有値を求めるとか、固有ベクトルを求めるとか、まあ大概、大学までで習うような数学をやってくれるようなソフトが、もうコンピューター上に存在しています。で、20年前ぐらいから、もっと前から30年前からあるんだけど、まあ、30年前はかなり、まあバカというで、いうかですね、そうでした。例えばマイナス1を次乗してルート取ると、マイナス1次乗したら1だから、ルート取ったら1ですよね。だけど、マスマティカはマイナス1次乗してルート取ったらマイナス1を返してくるというようなおバカなとこいろいろありました。けど、まあもうここ15年ぐらいめちゃくちゃ進化して、まあ、間違わなくなりました。ということで、まあそういうふうにコンピューターに聞けば一発でわかるというふうに実はなってます。でそれから、マスマティカっていうのはボルフラムっていう人が作ったんですけど、ボルフラムが、まあ、こう、さらにマスマティカを進化させたボルフラムアルファというようなウェブサイトというかソフトを作って、ウェブサイトで公開してます。で、そこに、URL も載せときました。これ日本語版ですけど、英語版がもちろん元にあります。日本語版も最近ちょっと充実してきた感じですけど。で、まあ、マスマティカとかメイプルっていうのは、普通は、人間がコンピューターに合わせてですね、ちょっとプログラム言語に近いことを書いてやらないといけないんだけど、ボルフォルムアルファにおいてはですね、もうサイン X を積分しなさい、みたいな感じの日常言語を書けば答えが返ってくる。非常に便利になっています。で、特に正規分布の計算については、まあ、そこに URL 書いてありますけど、そこは要するに数値積分やってくれるところなんですけど、そこですね、の、積分をやるところなんですけど、そこのさらに数値積分の項目、を見て、で、例を見てですね、非積分関数を変えてやると、そのまま答えが出てきます。というわけで、まあ、非常に便利な世の中になってきました。というわけで、まあ、これから皆さんがですね、こういう統計とかを使ってこんな計算するときには、まあ、以前はこの次に述べる数表の話を延々としたんですけど、まあもうそれは時代遅れかもしれない。ね、そうじゃなくって、もうこういう信頼できるソフトを、ウェブとかね、そういうのを信頼できるもの、これ大事です。時々わかんなくて、こう、絵括弧で書いてる人も時々いないわけではないので、信頼できるウェブっていうのは大事ですけど、とにかく信頼できるものを見つけて、コンピューターに聞くというのが、まあ一番いいことかもしれません。理論は理解するけれども、こういう数値計算とかはね、まあしょうがないから、コンピューターに聞くというのでいいのかもしれません。ね。それから数式処理等ができる、無料のソフトっていうのも実はあります。一番有名なのはマクシマっていうやつだと思いますけど、そういうのもありますから、まあいろいろウェブで検索してですね、いろんな人の評判も見て、まあご自身でいろいろ使ってみるっていうのがいいのかなと思います。あ、で、ボルファムアルファとか行くとね、そうやって積分をやってくださいって言うと、グラフまで書いてくれるんですね。グラフで、このグラフの下の、ここの面積ですよ、とか言って教えてくれるから、なんていうのか、直感的に分かりやすくていいですね。だからそういうのも、まあ、どんどん活用すればいいんじゃないかな、と僕は思っています。さて、最後ですね。今日の最後です。62ページ行ってください。5.2.5、標準正規分布の計算、括弧正規分布表って書いてあります。でもすでにですね、計算機をガンガン使ってもいいよっていうようなことを言った、今更、こういうこと言うのはあれなんだけども、まあ、過去ね、どうやってきたかっていうことを少し説明しておきたい。それからこれを言うことによって、標準正規分布に関する、まあ、理解も少し深まるということで、少し言っておくことにします。で、とにかく計算したいのは 5.2.7 にある、この積分ですよ。A から B まで、こう積分するもんだよと。で、こう非積分関数のグラフがその下にまた同じ図ですけど書いてあります。左側のグラフですね。で、例えばマイナス1から2までっ ていう時だったら、この赤の影をつけたこの面積であるってこういうわけです。で、今まであまりちゃんと言わんけど、こう言わんかったけど、講義ノートには書いてありますが、とにかくこの、積分ですけど、不定積分きれいに求まらないので、これできません。高校前の知識ではできません。大学以降でもできません。これ定積分はちゃんと存在しますけど、不定積分が我々の知ってる初等関数で書けないんですね。で、まあ、しょうがないからなんか誤差関数とか言っても、この積分自身を定義するみたいな感じで新しい関数定義してますけど、まあ、とにかくそういうもんです。で、さっきもちょこっと言いましたけど、このね、標準積分布のところで計算しましたけど、2つのパラメータによってんの嫌だからっていうんで、5.2.8、マイナス無限大から z までの累積分布関数に相当する φz っていうのを定義すると。で、そうすると、a から b までの x がですね、z が a から b までに入っているという確率っていうのは、φb と φa の差として書ける。で、かけるっていうのは 5.2.10 を見てもらえばわかると思います。ということで、まあとにかく z が a から b まで間に入ってるっていうのは2つのパラメータ a と b を持った確率ですけど、これを φb と φa っていう、とにかくパラメータ1個の関数 φ、パラメータっていうか引数ですね。この φ の値がわかればできる。あとはこの差を計算すればよっていうふうに少し簡単化しました。で、あとはですね、だからこの φz ね、大文字の φ の z の値をいろんな z の値について表にしておけば、ね、そしたら表を見て φz の値がわかる、φb とか φa の値がわかる、そしたらあとは引き算したら確率がわかるというとこまで来たんです。で、そうなんですけど、で、その表を標準積分布表っていうんですけど、この表は普通は z が大なりイコール0の値のとこしか載せてません。で、なんでそうかっていうとですね、この 5.2.11 に書いてあることです。この、今考えている非積分関数は、標準積分布のね、確率密度関数。z イコール0、x イコール0を中心にして、左右対称ですね、偶関数です。だから、マイナス無限大からマイナス z まで積分するっていうやつは、z から無限大まで積分するっていうやつと左右対称性を使えば一緒です。で、かつ、マイナス無限大から無限大まで積分したら全確率1なんで、こいつは 1-φz の値なんですね。つまり、マイナス φz まで、マイナス無限大からマイナス φz まで積分した値っていうやつは、z が正の時ですよ。z が正の φz の値を求めて1から引いてやればよろしい。5.2.11 なんです。っていうわけですね。っていうわけで、z が大なりイコール0での φz の値を見つければいいっていうことになります。で、昔の人はこれをいろんな方法で、まあ、こう計算機を使ってね、今のコンピューターがやってるようなことを自分の手でコリコリ計算して、で、積分布表っていうのを作りました。z が0以上のこの大文字の φz の値を表にしたものです。63ページに行ってください。63ページに書いてあります。標準積分布表付録1って、これちょっとある教科書から取ってきて、本当は著作権を書かないかんのかもしれんけど、ちょっと忘れちゃった。まあ、とにかく後で、書いておきます。とにかく標準積分布表。ね、こういうのは、まあこれはまあこういうのはもう、ウェブで探してももうほぼ全ての統計の教科書に書いてあるから、まあ、標準的なものと言ってます。著作権というほどの必要はないかもしれないけど、とにかくそういうものです。で、この表の見方だけ言っておきます。ですね、これは、その、z ってはじめ左上に書いてありますね。で、左の縦軸の、縦の一番左のところに 0.0、0.1、0.2 って書いてあります。から z の右横に 0.00、0.01、0.02 って書いてあります。で、これどういうふうに読むかというと、例えば一番、で、その、右下のところにいろいろ数値が書いてありますね。0.500、0.504、0.508 みたいな。で、どう読むかっていうと、例えば一番左上の 0.500 っていうとこ見てください。この z の値は、まず 左側の軸のところの左端の 0.0 とまず読みます。で、その次の小数点2桁目は Z の右側に書いてあるところにあります。これ00なんで、結局 Z イコール 0.00、要するに Z イコール0ですね。その時のこの φ の値は 0.500 だよってこう書いてあるわけです。その次、0.504 って書いてあるのは何かっていうと、Z の値はやっぱりまず左側の 0.0 っていうその行のとこを読みます。で、右側に、Z の右側を見ると 0.01 になってますから、Z の値は左の 0.0 の後に1をつけて 0.01 です。つまり Z イコール 0.01 の値は 0.504 だっていうわけです。あと同じですね。Z が 0.02 を見たかったら、まず Z の左側の縦の方を見て 0.0 のとこを見る。それから 0.02、小数点2桁目は Z の右側を見ていって 0.02 の下を見る。で、0.508 と読む。そういう感じです。で、その後のいくつかの例も、黒い丸で、この563ページの一番下の方に書いてありますから、まあ見てみてください。はい。以上で、大体標準正規分布について説明しなければいけないこと、正規分布について説明しなければいけないことは、大体終わりました。で、その次のページから少しですね、正規分布と二項分布の関係っていうことがあるんですけど、これはもう実は中心極限定理とかで書いたことなんですね。ただまあ去年は別の教科書を使ってて、まあ、こういうところを書いてたので、まあ復習にもなるから、まあ載せておこうと思って載せました。で、今日はちょっと、予言の終わりぐらいまでちょっとかかってしまうかもしれませんけど、急いで、簡単なレポート問題を出すので、正規分布についてですね。まあ少しそれをやって、まあ、イメージをつかんでほしい。そういうふうに思います。説明は以上です。